また、それは本当にイメージとしては、すごく、あると思うので、業界全般。なるほどな。じゃあ、次の質問にちょっと行こうかなと思うんですけど、で、実際こう、今稲田さんは大林組っていう会社を選んで入って働き始めてるわけですけど、就活中、で、どういう基準で、会社を選んでいって、で、まあ、何社ぐらい選考を受けてました？
僕は、おそらく一般的な設計の方とは違って、設計以外の、建築系以外の企業も、インターンだったりとか、採用活動にしてたので、
よく知ってます。
2020年卒業の年なんですけど、卒業の、約2年ぐらい前ですかね。もう4月、5月。大学院入ってすぐの4月、5月ぐらいから。就職活動に近いことはしてまして、主には、ベンチャー企業だったりとか、外資系のコンサル会社だったりとかっていうところは、中心に採用か、就職活動をしてました。なので、多分、一般的な方より早いかな。
それで、こう、まあ、ベンチャーだったり、外資のコンサルだったりとかを見てたっていうのは、なんかそういう業種の何に惹かれてそこを受けてみようとか、調べてみようってなったんですか？
そうですね。結構広く受けてたんですけど、まず一つは、こういう機会でないと、そういう多数の会社の話っていうのは聞けないなと。で、運が良ければ、そういう中で出会いもあるかな。っていうことが一つと、あとは、建築系、先ほどもちょっと話あったんですけど、生産性が上がらない中で、外から働きかけをした方が、建築家全体にとっていい、 ことがあるんじゃないかなという思いもあって、ちょっと受けてました。
今そういうことを考えつつも最終的には一極設計の道を見たんだよね。
そうですね。で、ちょっとこれは各主任の方々に確認していきたいんです、いただきたいんですけど、設計の採用活動が、実質10月、まあもう始まってるぐらいな感じなんですけど、それは言及して大丈夫ですかね？
ごめんなさい、ナロさん。その部分だけね、一応、就職活動の規定が、
そうですよ
政
ね。
府のルールがあって、それを、言うのは全然大丈夫なんだけど、記事には落とし込んでほしくないっていうのが、ごめんなさい。
わかりました。
そのためだけに立ち会いをしているので、ごめんなさい。でも、
そ
言っ
うな
て
んで
も
すよ。
らう分にはいいですね。
伊藤さんも建築系の大学院も出てまして、その辺の事情はよく知ってる
よ
の
く
で。
わかっておられますよね。
なんで、ちょっ
その辺の、時期的なところだけ、ぼ
そう
か
なんで
し
す
つ
よ
つとい
ね。
うか。
そう、ちょっとぼかして。
ぼかして。
ただ、まあ、
実質、
こちら側の仕事なので、稲田さんのように喋
稲田さんは本当好きなように言ってもらって大丈夫です。
大丈夫ですか。実際、だから、就職活動、建築系の就職活動を見始めたのは、各企業が、接触してくる就活頃なんですけど、それで、まあ、先に時系列的なことを言うと、10月頃から各社と接触があって、まあ、ゼネコンで言うと2社ぐらい、組織設計も何社か。で、あって、で、11月半ばぐらいには、出て1個ぐらいに絞っ、大林に絞って、で、12月、中終わりぐらいにはもう、まあ、だいたい結果は出てたかなという感じで、続ける記事にはできないので、どのくらいにしましょうか。記事は、時期は僕は、まあ、多分わかってると思うんですけどね、皆さん。記事の方は。なんで、 どうしようかな。どうしましょう。次週、で、一応3月、1日とか、6月1日とかに1年間面接があって、
うん。
一応そこで、本決まりです、みたいな話を、
うん、
しました。です。
あ、はい。
正直です。そんな感じです。で、
してないのに時系列の話いっぱい出てきた、ね。
ちょっと、それをなんかうまいこと、録画残って、録音残って、ライターさんが聞くと思うので。
あ、ライターにはよく言って聞かしとくので、それは大丈夫です。
ちょっと待ってください。あれ、基準、どういう基準で会社を選んだかっていうことで言うと、
うん、
これもちょっとどういうふうな書き方なのかわかんないんですけど、一応、事実としては、大学 OB の方が、まあ、リクルーターとして、何名か京都に来られて、うん、で、会社の説明をしてくださるのと、僕らはちょっと軽い面談ってほどじゃないですけど、なんか、一応こんなことしてました、ね。こんなことに興味があるみたいな話、フランクの話を、2対2ぐらいでやったのかな、うんうん、
いや。そういうのは僕も経験してないところなので、何にも関わらず、ちょっとやってみたかったかもしれない。
カラスマの、なんか、フリーオフィスみたいなとこでやりました。
なるほ
ど。で、その時の印象がすごく良くて、あまりこう否定してる話を聞いてくれる感じが、結構どこの企業も、その前の会社もそうなんですけど、うちの会社はこうで、こうでって話は多いんですけど、学生側がじゃあ何をしたいのって話をあんまり聞いてこない印象がすごく強くて、で、まあ、クエスチョンさん、リクルーターの二人は、比較的、まあ、聞いてくれって言って、僕が強く言ったのかもしれない。その辺はちょっとわかんないんですけど。で、その場で、こう、本社に遊びに来ますかみたいな話になって、で、その場で、初対面だったんですけど、その場で、次の週ぐらいに、一週間後ぐらいに、この日なら行けます。その場で向こうも、じゃあその日来れます、みたいな。その日大丈夫です っていうスピード感があって、
東京。
はい。東京ストレス。
もう来週東京行きますわっていうのをその場で決めたってことですね。
その場、その場で。わぁ、行きます。はい。
なるほど、なる
ほど。来週の木曜日だったら行きますよって。で、ちょっと確認しますね。行きます、行きます。大丈夫ですって言って。その、レスポンスの良さもすごい良かったですね。
うん、うん、うん。その、なんでしょう。話を、こう、自分側の話をちゃんと聞いてくれて、その企業としてっていうのがあまりこう、強くなかったみたいなことが、まあコミュニケーションの取り方としてはすごくこう、学生稲田さんにしてみると、よかったっていうことですよね。
そうですね。そうですね。
それはなんか、他の会社とかもぜひ参考になる意見だと思うので。あれですか、それまでこう、外資コンサルとか見てたのが、もうその点でこう一気にこう、大林組いいかもって、スーってこう変わった感じなんですかね。
最後の方に受けてた、この、会社、サマーインターンに来た会社、で、を受けてるときに、まあ、なんかもうちょっと建築のことを知ってた方がいいんじゃないみたいなことを言われて。
ああ、なるほど。
まあ、すごい悔しくなって。
コンサル側の人とか。
そう。向こうの方がよく知ってたんです。一応建築の大学出てるのに。
ああ、なるほど。
そう。で、特に建築を扱っ建設業を扱ってわけでもないのに、すごく知ってて。ああ、これはちょっと悔しいなと思って。で、そこでもう、ちょっともう一回、もう一回ちゃんとやろうと思って。
なるほど、なるほど。
ちょっとフランクな喋り方をすると、はい、ちゃんとやろうと。で、なんでも、10月ぐらいには、それまで受けたとこは、やっぱり、やめて、で、建設、とりあえず建築、まあ、設計やってたんで、設計で、いろいろ探して、みたいな。10月頭、その大林の面談受け続きはもう、そうですね、建設系の会社の中でどこかみたいな目で見ちゃいました
。それはなんか、すごくタイミングが良かったかもしれないですね。
あ、そうですね。
それ言われるのが、例えばこう、外資コンサルにしてそれ言われたのが11月とか12月とかだったら、
もうどうしようもないです。
ね、もう、その、リクルーターさんが来て接触取ってみたいなのも終わった後ですよね。
どうしようもなかったです。
なるほど。それはなんか、すごい稲田さんにとってよかった。
はい。
で、まあ今、話してくれたこととちょっと重複するのかなとも思うんですけど、最終的に大林組に入社を決めるっていう、その決め手になったことってどこになります？
ああ。決め手は、どこまで言おうかなと思ってるんですけど、今。
なるほど。
飲み会があったんですよ、面談の本社行った後に。まあ、兄弟 OB の人が来てくれて、面談があって、ここで今、各、知りの方もご存知かとは思うんですけど、中村淳さんっていう副本部長の方がいらっしゃって、教材の OB なんですけど、結構面白い。僕がちょっと言うのも面白いとは言うせいなんですけど、面白い方で、
の方、僕ら学生の時かぶってる人
か。いや、全然もっと副本部長なんで、もう50代
と。ああ、なるほど、なるほど。
結構、はい。ミレコンらしからぬ姿っていうか、ロン毛で、サングラスかけてて、で、下ジーパンでみたいな、入れ立ちの、変わった方で。で、その方とちょっとおしゃべりする機会があって、で、ちょっとお酒も入ってたんで、結構好きかって言ったんですよ。多分、タカさんのことなんだと思うんですけど、結構好きだって言ったんですよ。ああいう感じのテンションでもいろいろ、好きかって、こう、もう建設にはもっとこうやった方がいいとか、こういう技術を使ってもっとこうした方がいいみたいなことを言ったら、すごい面白なってくれて、泣きにいいね、みたいな。
してもいないからね。
そうですね。君、面白いね、ってなって。いや、君、合格って言われて。君、合格って言われて。で、ちょっとまあ、立場が上の人にそういう人がいるのが面白いなと思って。
なるほど、なるほど。
はい。まあ結構直感じゃないですけど。で、まあ一応、まあ細かい話とも聞いて、まあまあまあいいなっていう。海外志望だって。とかしてたので、まあ、その自分らの方が海外経験があったりとか。ですかね。一応他の企業 他の連合さんも見たん、この記事にするかどうかあれなんですけど、他の連合さんも見たんですけど、例えば、清水受けたときは、一応その偉い方が一人来てくれたんですけど、
うん、
あの、大林が iPad でやってる中、清水さんが多分手帳を開いて、こうメモしてるみたいなスタンスで、あんまりこう、こっちの話も、そっかそっか、うん、君、そっか、大林か、みたいな。お前、師匠か、うち来てくれないのかなみたいなことを、だけだったんで。
うんうん、
ちょっと、あまりにも差があるなと思って。もちろん、それが全てじゃないんですけど。結構、まあ、一時が万事じゃないけど、そういう姿からちょっと。まあ、進んでるのかなっていう印象を受けました。
いや、その進んでるっていうのは考え方とかもだし、
そうです
ね。IT 化みたいなところも。
そうですね。っていうのかなってしまって、まあ、入ってから希望割と聞いてくれる環境があるのかなっていう。
うん、うん。
これはこっちの勝手な解釈なんですけど。
うん。
まあ、は、印象あります。で、実際、新しい配属も、プロジェクト設計一部で、海外、案件を扱っている部署。まあ、実際やるかわかんないんですけど。なんで、まあ、海外支部あるって言ってたんで、その辺は希望は聞いてくれてるのかなっていう印象は。
すごい、良かったですね。
良かった、良かった。で、なんで、学生の こうやりたいんですみたいなの話を、
うん、
聞いて、うちの会社だったら、こういう部署で、なんかこういうことを何年かやって、こういうところに行ったら、多分、そういうことを、行ったことができるようになるんじゃないみたいな話を、してくれるのが結構印象はいいな。
確かに道筋が示されるだけでも全然、はい、
そう
そもそもそこに行けるかわからない状態とかだと、はい、大丈夫かなってなりますもんね。
そうね、すごい、すごい思います。やっぱ、まあ、今でもちょっと不透明な部分あるんですけど、不透明なままだと、こう、人生設計も足りにくかったりとか、するんで、明示してほしいなっていうのがあります。
うん、うん、うん。
はい。です。
話聞いてる感じあれですね。その働き方とかがこう進んでるっていうところよりも、どっちかっていうと今言ってた話のウェイトはだいぶ大きそうですね。
そうですね。そうですね。働き方、テレワークとか。
やってて、進んでる。
あ、でもそういうことを取り入れてる方が、他の面でも進んでるのかなっていう、まあ解釈で動いてました。あまりこう、やっぱ全部は見えないんで、断片的なとこから想像してやっていくしかない。
僕からすると、そういうちょろっと学生に見えるようなところとかも気をつけてないと。
ああ、本当に。
で、それこそこう、話聞いてるときに手帳広げてるか iPad 持ってるかだけで、どうか変わる。多分、企業の人がそこまでこう意識できてるかって言われると、なかなか、そこまで気を回らない人とかの方が多いでしょうしね。そこまで言い始めると結構企業側はしんどいだろうなと思う。もうちょっと遡って、その、インターンシップっていうところで言うと、さっき話した、コンサル系のところだったりとか、っていうのが、主にいったところになりますか。他に、いくところはあります
か。インターンに行ったのは、コンサルと、まず建築系は2社。ゼネコンはバイトをやってたんで、1年ぐらい。竹なんかと言ってやると、1年ぐらい。もう企業名はちょっと、お任せするんですけど、リノベルっていう、なんか、リフォームのスタートアップみたいなとこに、ワンデーインターンみたいなしていったのと、あと、建築士の、実務要件になる1ヶ月のやつ。
はい。
で、大学院のやつで、1ヶ月、京都のアルファビルに、出ました。大体全部 M1 だけですね。
じ 外資コンサルのやつ行ってたのもそれぐらいの時期で被りつつになる。
そうですね。ほとんど全部一緒ぐらいの時期ですね。
で、そこでのインターン経験で、まあ、その後、こう、本格的に就職考えて、こう、就職活動を進めていくにあたって、いろいろ、こう、自分の考え方とか動き方に影響を与えましたか？
いや、結構強かったですね。結構じゃあ、未だに、コンサル行った時の、インターンの資料持ってますもん。だって。
へぇー。それわかるの。僕も3年生の時に、ハウスメーカーの、インターン資
料。すごい。
すごい残ってるな。
すごい勉強になりました。なんか、まず、全部で10人で、4日間で、で、それぞれ2人ずつ組になるんですよ。で、2人ずつなら、まず、すごいいいなと思って、一人だと、まあ、孤立したりとか、遅れを取った時に結構辛いし。で、三人以上だと一人サボれるんですよ。で、二人のワークはすごくいいなと思って。今日、8人で研修だったんですけど、あんまやることなかったんで、
いやー、まあ、難しい。
2人ぐらいが、いいなっていうのと、あと、そこでは、ちゃんと、考え方のフレームワークから、言っていく、こういうふうに考えて、こういうふうに日数作れて、先に何やったかっていうと、二人ペアになって、食品会社の経営戦略を作るみたいな、やったんですよ。キューピーなんですけど。で、それをやる前に、ちゃんとフレームワーク、こういうフレームワークがあって、こういうふうにミスを作って考えたらいい。とか、いわゆるミスみたいなやつとか、ロジックツリーとかやって、から取り組んだのもよかったですし、適宜、二人メンターがついてくれて、で、毎日昼に、進捗見てフィードバックがあって、で、最後の4日目に発表があるんですけど、その時も、結構偉い方が来る。多分めちゃめちゃ偉いだろうなっていう人が来てて。で、あとは、なんか、 あとなんか、ワッカーツのエースみたいな人も来てて、
うんうんうん、
結構なんか、これから一緒に働く仲間を見てるんだなっていう、
いや、そう、印象がすごく。の姿勢
はい。はい。
うん、うん、うん。
ちゃんとやっていける、一緒に働く仲間を見たいんだなっていうのをすごく感じましたね、その時は。で、終わり際にはちゃんと体型だったフィードバックシートが来て、この点ではこうでした。あなたはこの点ではこうでした。ベンダーとしてはこうでした。っていうのがちゃんとメールで PDF で書いてきて。
うん。
それもすごく好印象でしたね。後輩にも進めたいなと思いました。入る、入らない。はい。
だろう、あの、企業側のインターンシップにかける熱量みたいなのはやっぱり響く。
そうですね。そうですね。響きますね。
うん、うん。
あれはまあ、外資コンサルは、サマーインターンが実質の採用活動みたいなのがあるんで。
ああ、なるほど。
ワーク、ジョブ、ジョブ、なんて言うのかな。なんか、一応あるんですよ、名前が。ジョブ、面談みたいな。
うん、うん。
で、それで、次の、それでよかったら、まあ、面接次呼ばれるみたいな。あるんで。
なるほど。
人生だから、その、インターン10人って、多分次の面談呼ばれたの4人ぐらいだったんで。うん、まあ。そういうのも兼ねてるんで、まあ、ちょっと、あれは違うのかもしれないけど。一方で、建設系のやつは、
うん。
私も結構はやりっぱなしなとこがあるかなって印象があって。
はい、はい。
イノベルの方はまだ、イノベルはワンデーで、即日設計みたいなことをやって、優秀賞は、ジョジョ園のチケットをもらえるっていう。モチベーションは最高に上がるんですけど。あれはでも、別に即時設計の力しか測れないなっていう。
うん、うん、うん。
なので、で、僕だけ引率で、あと学部卒の子だったんで。
なるほど。
ごめんなさいって思いながら、即時設計やって、中編行きました。
うん、
なんで、まあちょっと、なかなか引率の子が来ない環境なとこはあったんですけど、ちょっと、あれは、対策とかでどうにでもなってしまうところかなっていう。で、もう一個の、アルファビルの方は、もう、 何のフォローもなかったので。投げっぱなしやりっぱなしで。
まあ普通に1ヶ月一緒に働いて模型とか図面の手伝いしてって感じ。
そうですね、そうですね。そうっす。模型の手伝いも結構、ちょうど、なんか時期が悪かったのかもしれないですけど、模型もなんかそんなに作ることもなく。
閑散期だったの
かな。閑散期だった。ラインの持ってたんで。
うん。
ライノ持ってたんで、ライノ、なんか、ライノ持ってるのはちょっとこれ、モデリングしてくんない？なんか 3D のモデリングソフトが全然ないんですよ。アルファビル。
うん。
そう言っちゃいけないのかもしれないけど。大丈夫かな。シークレットです。すいません。で、なんか、ライノを持ってるなら、ちょっとモデリングしてって言って、モデリングして、レンダリングして、リフェンスを自分のパソコンでやってました。それで、無給だったんで、なんか、尺だなと思いながら、自分でお金出して買ったソフトの方がいいなって思いながらやってました。
ね、ね。なるほど。やっぱ聞いてるとこう、いかに外資コンサルのインターンがこう、稲田さんの心に、サリ
ー。いや、よかったっすよ。
一緒のところがそうじゃなかったかってわかりますね。でそこ、まあなんか業種は違うとはいえ、そのなんか本質的なところでこう、
はい。
心に刺さる刺さらないみたいな、一番のポイントってどこだと思います？
まずは、ちゃんと働いてる、これから働く仲間を取るんだぞっていうスタンスが明確にあるかどうかっていうのはすごい大きい。
うん。
他のとこだと、やっぱ学生見てますみたいな。学生が遊びに来てますぐらいのテンションで見てるところが多いんで。っていうのと、ちゃんと、インターン、まずインターンとして見るなら、置いてかれないようにメンターがちゃんとついてる。で、同じインターンに来てる子たちも、僕の同期の子は、東大の子だったんですけど、すごい、背段の高い子で、その子は、結局合格して、今、この会社で働いてます。で、すごく、その子にも影響をもらったんで。そういう、他に能力の高い子が集まってるっていう状況もすごく良かったです。で、一番真似しやすいところは、ね、フィードバックちゃんとするとかと思うんですけど、
ああ、確かに、それは、なんか、ワークとかを、やるのであれば、欲しいところですよね。
インターンの内容にもよるんですけど、ちゃんと、こう、うちの会社としてはあなたのことを高評価してますっていうのを、ワークを通してみたところはちゃんと伝えてほしいなっていう。採用活動全般通して思うのは、企業側からどういう評価をもらってるかがわからないまま進んでいくんで。そう。で、そういう評価を、私はあなたのことをそういう評価をしてますっていうのがあれば、結局は癖の間で口コミで広まって、そういう子が集まるんで、それを評価される子が集まるし、そういう能力を磨いてきた子が集まると思うんで、もっと不採用理由も開示してた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、フィードバックはしてた方がいいですね。
それで言うと、リノベルさんのは、インターン1デーで、まあ、即日設計みたいなことをして、まあ、賞をもらったみたいな話あったじゃないですか。賞をもらうみたいなのがあるっていうことは、まあ、各班最後プレゼンをして、それについて審査みたいなのがあって、賞をもらうっていうプロセスが
あった。ああ、そう、そう
なんですよね。そこのフィードバックとかはどう？な感じでした。
はぁ。ここも建築設計やってるとわかると思うんですけど、いわゆる、教授が来てちょっと喋るぐらいのスタンスで、設計の人が来てちょっと喋るぐらいの。で、それも、なんていうかな。そこで書いた即日設計のことを言われても、めっちゃくしょうがないじゃないですか。ここもうちょっとトイレ大きかった方がよかったよね、みたいなこと言われても、終わったことだらしい。もうその設計はしないし。まあ確かに勉強にはなるんですけど、なんか、抽象度の高い話をしてくれた方が嬉しいですね。
なるほど。抽象度高いっていうのは、例えばどんな？
例えば、なんか、例えば、もうちょっと、なんか、そこから読み取れるかわかんないですけど、例えば、インプットがもう足りないとか、で、問題解決能力がちょっと、もうちょっと、なんか、やって、何かを取り組んで、もし高めた方がいいとか、なんか、そういうふうな、これからに生きるアドバイスをしてもらった方が、行った甲斐があるというか。
確かに。
行った甲斐、はい。行った甲斐がないと、そのインターンの話を他の人に良かったってしないんで、募集団が広がらないっていうね。
まあ、プラスで何でしょう。即時設計やって最後のフィードバックで、ここ溶けてないよねとか言われても、さっき言ってた、一緒に働く人としての評価じゃない感じしますよね。品だけを見てて。
そう、それを見られてもしょうがない。それ僕らは、これを見て、これと、あと自分たちの今、この2時、3時間の取り組みを見て、どうですかってやってるんで。っていう。
なんか、それこそ、その、抽象度の高いアドバイスとかをしてもらった上で、そういうことができるようになったら、すごく、こう、一緒に働きやすくなると思うとか、なんか、そういう
姿勢が。そうそうそう。うちの会社はそういう人を求めてるよ、みたいな話とか。そう。他の会社もそうだと思うみたいな話とか、例えば。あるんです。なんか、あったらいいんじゃないかなと思う。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、あと何聞こうかな。まあ、今、インターンの話。で、インターンも就活における、まあ、採用のフロー全般も、全部振り返って、まあ、自分自身の取り組みとして、これはすごく、こう、やってよかったなぁとか、なんかここをもっとこういう取り組み方できたんじゃないかなぁとか。
自分自身の取り組みですか？自身の取り組み。これは採用を就職活動情報メディアとしてはちょっとどうかなと思うんですけど、自分が何をやりたいのかとか、何が大事かっていうのをちゃんと考えておいた方がいいです。
それは自分自身のこう、振り返りとしては、自分はそれができていなかったっていう評価ですか？
ギリギリ骨格ぐらいはあったんで、今も納得で働けてるんですけど、企業の方にこれをやりたいです、あれやりたいですって言って、あ、じゃあうちならこうだねっていう順序が、適切だと思うんですけど、これをやりたいです、あれをやりたいですがないと、
なるほど。
どうしようもないんで、で、それがないと、多分人生つまんないだろうなっていう感じは、ありますね。
それがないとどんどん受け身になってい
く。
まあ、それこそ、こう、企業の方から、君、うち来なよとか、すごく
聞こえ
てるみたいなので、嬉しいってなって、そこに行くとか、ね。
そうですね。まあ、入ってからやりたいこと見つかるパターンもあると思うんですけど、あんまりそういう主体性がない子をいっぱい取っても、企業側としてもメリットがないのかなっていう。受け身の新社員ばっかでもなっていう感じですね。
自分のやりたいこと、
自分の
を
ちゃんと、ね、自分のやりたいことはこうですって言って、うちではそれはちょっとできないよっていうのだったら、まあ、しょうがないんですよ。不採用理由はそれだったら。
うん。
で、不採用理由は多分そうあるべきだと思うんで。ですね。どう、本当だって、そうですね。あとはなんか取れる賞は取っておいたらいいですね。
結構取ってた。ね。
そう。こう、なんか、これをやってました、我々やってましたっていうときに、なんか、卒業設計で賞取りましたとか、コンペでなんか賞取りましたとか、設計だったんですけど、やった方がいいし、あと学校の勉強はちゃんとやった方がいいです、大学の勉強は。
その賞取ってたのとかって結構こう、いろんなところでプラスに働いた場面が多かったですか？
いやー、プラス、特に、建築系以外だと別にそんなことはないと思うんですけど、建築系、ちょっとこの辺はタブーだったら各主任だとちょっと言ってほしいんですけど、多分各大学で優秀賞とか最優秀賞設計だった人は多分リストアップされてるんで、リストアップされてて、そこにこうアプローチがいっててると思うんで、多分賞を取れば勝手に企業の方が来るっていうか。
なるほど。
で、学生も分かってるんで、企業取ったし、あ、じゃあ賞取ったし、もうまあいけるかなみたいな。チャンスはあると思います。ちょっと。
なるほど。
それは、建築設計がちょっと特殊で、その成果がないジャンルなんで。上に上げやすいっていうか、この子は卒業設計で賞を取っているので、取ったらいいと思いますっていうふうなのを、意思決定者に上げやすいかなと思うんですけど、ちょっとそういうのも、 理解してくれる、行動してくれると、助かるかなっていう。やりやすいです。はい。
ありがとうございます。じゃあ、次で最後の質問にしようかな。
はい、
今のが、まあ、いろいろ振り返ってもらって、自分のこう取り組みがどうだったかっていう話で、一番最後の質問は、振り返ってみて、まあ、自分がこう見てた企業全般を思い出していただいて、まあ、企業側に対してこう、もっとこういう取り組みをやってみたら、学生に刺さるんじゃないかとか、自分自身こういうところがすごい苦い思い出だったんで、ここをこう改善してもらったらすごく良くなると思うみたいな。まあすでに話していただいた内容と重複する部分いっぱい出てくるかなとは思うんですけど、まあ総括的にこう、そういった話があれば教えていただきたいです。
まあ、コンサルティさんで、じゃあ3つあるんですけど。
さすが。
全部で3つあるんですけど。
はい。
一個目は、ちゃんと、利益を生んでくださいっていう。うちの会社、うちの会社じゃないや、多分、なんですかね。ちゃんと、企業活動として、利益を生んでて、成長してる会社じゃないと、新入社員に新しいこういうポジションを与えて、こういう挑戦をさせようっていうのはできないと思うんで。まず、利益を生む活動をしないと学生は来ないと思います。こう。
仕組み言われてるかのようですね。
成長企業。
耳が痛い話です、
ね。成長企業大事です。ポジションが開かないんで。で、二個目は、何しようかな。ちょっと被るんですけど、学生の話を聞いて、うちだったらこういう風なやり方でそれができるよとか。うちはちょっとそういうのはやってないよ、みたいな。いう風なコミュニケーションを取った方がいいなと思います。やっぱり。意思にそぐわないところに配属させても、ちゃんと聞かずに、まあ、設計相手のように営業にやったりとかしても、多分やめちゃうと思うんで、まあそういうのはちゃんと聞いた方がいいか なっていう
ところですね。それは、皆さんの経験として、自分の意思をちゃんと聞いてくれなかったなっていうコミュニケーションはどういうコミュニケーションの取り方というか話の進み方があったか例と教えてもらえるとすごく嬉しいな。
某組織設計さんとかは、例えば、自分がこういう卒業設計をやってきましたみたいなことを言う。
うん。
うん、でも、それについての評価はそれはすごいしょうがないっていうか、さっきもちょっとあったんですけど、
うんうんうん。
なんか、今回自分はこういうことやりたいですっていう話をしても、いや、それ現実的にどうなんかなみたいな話とかをされて。
何的に？
現実的にそれはどうなのかなみたいな、はい。って言われて、いやあ、できると思ってるから言ってるんですけど、みたいな。ちょっと偉そうなこと言いますけど。なんで、そうですね。まあ、できないのであれば、できないのかと思うんで。
うん。
で、多分、どうなんだろうなぁ。ちょっとわかんないですけど、そういう感じです。
はい。なんか、
ちょっとうまく言葉にできないです。そこ。はい。本気。
うん、
そうですね。はい。
ねえ。
あ、三つ目。ちょっとちょっとで、今言ったんですけど、とりあえずで、採用しない方がいいんじゃないかなっていう多分採用人数今年は何人みたいのでやってると思うんですけど各企業、
うんうん、
あんま良くないんじゃないかなって使う採用期人数何人でやると、まあ、うちの会社、いいよ、おいでで、取っちゃって、で、3年目ぐらいで辞めちゃって、みたいな、ことになると、まあ、企業としても良くない、と思うんで、なんか、
うん、
何年間の人材定着率みたいな。退職率とか、なんか、そういうので、もう、測った方が、まあ、いいんじゃないかなっていうのはすごい思います。
結構大きな話が最後来ましたね。
組織、はい、
なんか組織体制と踏み込んで
いる。いや本当に
話ですね。それは
多分そういう感じ。その採用人数何人でいうスタンスでやってるから、
う
こう、とりあえず、うちの会社いいよ。まあ、おいでおいでみたいな。
うん。
いいこと言って、入ってもらう。まあ、全然どこの会社ってわけじゃなくて、多分全体で言うかそうだと思うんですけど。
まあ、そのノルマ達成するのが目的になるみたいな感じですよね。
そうですね。なんで、多分外資のコンサルの話ばっかりあるんですけど、
うん、
とかは、辞める前提で、その採用も組んでるっていうか、社員が辞める前提でワークフローを作ってて、
うんうんうん、
採用計画とかも作ってるんで、はっきり言うっていうか、まあ、この子だったら何年間ぐらいはやってくれそうだな、みたいな。なんて言うんですか、うん、なんと、その、何年、多分定着率は何パーセントみたいなの多分もっとやってるんじゃないかなと思って。ある程度はやめる前提で人入れてるんで、いいかなっていう感じですかね。
まあ、あれかな、要はその、入れるところだけじゃなくて、入った後にどういう働き方するかっていうところ
に、はいはいはい、
ちゃんと向き合った方がいいっていう話。
そうですね。そうですね。
なんか、綺麗に。
ちゃんと殺害部署に入れた方がいいっていう。
うんうん、
やめちゃうんで。今は売り手市場なんで、やめても仕事あるしってなっちゃうんで。っていう感じですかね。
はい、ありがとうございます。
道へ行けばです。
コンサルで磨かれた、インターンで磨かれたプレゼント。
4日しか行ってないです。
はい、ありがとうございます。まあ、今いろいろ話伺った中で、まあこれとかはすぐこういろんな企業さんも参考にして学生とのコミュニケーションを変えれるんじゃないかなみたいな思える内容とかもあったので、まあ、今聞いた話全部っていうよりかは、まあ、そういう観点で、そのサイト全体の目的としては、やっぱりこう、現役の学生さんとか、就職活動直近でやってた社会人の方がこう思ってたよっていうのを届けて、で、まあ、それで我が振りを直すみたいなことを目的にやってるので、そういうところを中心にこう取り上げて記事にしていければいいかなと思います。すごく参考になる話を聞けました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、
一応今日インタビューとしてはもうこれで終わりになって、この後の流れとしては、一回執筆が入って、記事ができた段階で一度確認で上げさせていただくので、で、先ほどのあの、清家さんのお話だと、まあ大体一週間ぐらいは、確認の期間として取らせていただいて、で、その修正が終わった後に、記事が正式に完成で、その後に公開という流れになります。
はい。わかりました。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
あ、伊藤さんごめんなさい。もう一個だけ質問で、これって他社さんも聞いてはるんですよね。え、そうですよね。
はい、そうですね。
で、まだ記事としては何も掲載されてなくて、今回の、稲田さんの記事と一緒に他社の分を一気に上げていくっていう感じですか？
一気にではないですね。
あ、そうなんだ。なるほどね。わかりました。え、まだ原稿が出来上がってる会社はないんですよね。
はい、まだないです。
わかりました。ありがとうございます。あ、もし、いや、もう原稿がすでにある会社があって、すでになんかまあ、もう掲載準備を整ってるものがあれば、ちょっと参考に見せてもらえたらいいかなと思ったんですけど、それなら大丈夫です。はい。
記事の、その公開自体が一括でバンと行くわけではないので、
はい。
に他社さんの記事とかを公開になった場合は、それは、また別途ご連絡差し上げることはできるので、もしよければ。
はい、そうですね。はい、お願いします。
はい。それでは本日はお三方ともありがとうございました。
はい、すいません。
ありがとうございました。
はい。あ、稲田さんお疲れ様でした。ごめんなさい、なかなかちょっと我々がいたことによって、ちょっと話しづらかった部分はあったかもしれないですけど、すいませんでした。はい。
いえ。
はい、
ありがとうございました。
じゃあまだちょっと原稿のチェックだけ我々の方で入らせてもらうんで、すみません、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
すみません。じゃあありがとうございます。はい、失礼します。